皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス GR です。2026年6月5日の最新論文からマス GR カテゴリの6本をピックアップしてお届けします。1本目はマーク W ビスラーさん、サッチャーデボースキーさん、セオドア F ホーカーさん、ジェイコブラウバッチャーさん、ロレンツォラ・バリアサンジー・シバネサンさんによるオンプライムキャラクターデグリーグラフズオカリングウィズインアファミリーオブグラフズ III グラフの属の中に現れる素数指標度グラフについて3です。この論文では有限化海群の素数指標度グラフとしてどのようなグラフが実現可能かを分類しています。素数指標度グラフとは、規約指標のたびに割れる素数を頂点とし、同じ指標度に割れる素数同士を辺で結んだものです。研究チームは3つの完全部分グラフとそれらを結ぶ特定の辺で構成されるグラフの属に注目しました。この属を左、右、0という3つのバリエーションに分けて分析しています。分析には3つの頂点があれば少なくとも1つの辺が存在しなければならないというパルフィーの条件や許容頂点という概念を用いて実現不可能なグラフを絞り込む手法が使われています。さらに直径3のグラフの性質を利用したり複雑な見栄の機能法を用いたりして多くの構成が実現不可能であることを証明しました。結果として左の属や右の属ではパラメータが1あるいは2の場合にのみ実現し、0の属ではさらに限定的な条件でのみ実現することが分かりました。地道なケース分けと機能法を積み重ねてこの複雑な構造を持つグラフの生態を完全に突き止めた点に研究者の執念を感じますね。2本目はホルヘ・グッチオーネさん、フアン・ホセ・グッチオーネさん、クリスチャン・バルキさんによるコホモロジー・オブ・トリビアル・リネアー・サイクル・セッツ、自明な線形サイクル集合のコホモロジーです。この論文はヤン・バクスター方程式の集合論的な解を研究する上でとても重要な線形サイクル集合という道具に注目したものです。特に自明な線形サイクル集合をアーベル群で拡張した時の分類を完全にやり遂げています。具体的にはどちらの群も有限巡回 P 群である場合に焦点を当てていて、基礎数 P の場合と P が2の場合の両方を丁寧に調べています。コホモロジーという枠組みを使って許容される作用や写像を特定し、第2コホモロジー群を計算することであらゆる拡張を具体的にパラメータ化しました。単に分類しただけでなく、得られた線形サイクル集合のソックルや中心という構造まで詳しく解析しています。群が巡回群になるかどうかの判定まで踏み込んでいて、非常に緻密な計算に基づいた結果となっています。抽象的な理論を具体的な計算可能なデータにまで落とし込んでいる点に執念のようなものを感じますね。3本目はヤンパフルさんによるアナザーアンビテーブルグループ、もう一つのアンビタブル群です。この論文では位相群論における未解決問題に挑んでいます。それは全ての位相群がプレコンパクトであるか、あるいはアンビタブルであるかという二分法が成り立つかという問いです。多くの群でこの性質が確認されていますが、まだ解決していない特殊なケースが残っていました。そこで著者は第一比加算順序数を添え字とする0と1の簡約積という非常に特殊な群に注目しました。この群は距離化可能なアーベル位相群なのですが、これまでの定理ではアンビタブルであることを証明できなかった難しい相手です。証明のために集合論の ZFC を用いて非常に巧妙な関数の構成を行っています。順序数を用いた2段階の再帰的な処理で関数を作り上げ、それを部分群の増大する和として組み上げるという手法です。結果としてこの特定の簡約積群がアンビタブルであることが証明されました。 既存の一般定理の枠組みを超えた新しい例を提示したことで、あの二分法の謎に一歩近づいたといえます。理論的な壁を突破するために、あえて泥臭い再帰的な構成を積み重ねるアプローチに、研究者の執念のようなものを感じますね。4本目はオスカー・オカンポさんとハラランポス・スティリアナキスさんによるフォービデン・リレーションズ・イン・ユニバーサル・バーチャル・ブレード・グラックス普遍的仮想変素群における近視関係です。この論文では仮想変素群や溶接変素群などを包括的に扱うことができる普遍的仮想変素群という枠組みについて研究しています。特に注目なのが、仮想変素理論でいうところの近視関係というルールをこの普遍的な視点から分析している点です。著者たちは群論的なアプローチを用いて、生成元を反転させたり交差の型を入れ替えたりする特別な自己同型写像を導入しました。これにより外部自己同型群の中にランクが M たす1の初等アーベル2群が生成されることを証明しています。ここからが非常に興味深い結果なのですが、2種類の近視関係によって作られる小群が実は互いに同型であることが示されました。つまり一方の近視関係を特定の自己同型で書き換えれば、もう一方の近視関係に変換できるということです。古典的な仮想変素群において、これら2つの小群が抽象的に同型であることはこれまで明確に指摘されていませんでしたので、これはかなり鋭い視点だと思います。さらに両方の近視関係を同時に課した普遍的非正弦仮想変素群についても解析し、その交換子部分群が完全群であることなどを明らかにしています。代数的な構造の対称性と合成を深く掘り下げた非常に緻密な研究でした。5本目はマーク・ラッケン B さんによる The Stable Andrews Curtis Conjecture and Schnabel Presentations of the Trivial Group 安定アンドリュース・カーティス予想と自明な群の厚く可能な表示です。この論文は群論における非常に難解な問題であるアンドリュース・カーティス予想に挑んだものです。具体的には自明な群のバランス表示を特定の操作を繰り返すことで標準的な形式に変換できるかという問題を扱っています。著者は関連する二次元複体が三次元多様体に埋め込まれるという厚く可能な表示に注目しました。驚くべきはペリマンによるポアンカレ予想の証明や三次元球面の三角形分割という幾何学的な道具を大胆に持ち込んで解決を図っている点です。三角形分割の操作であるパシュナームーブを代数的な操作へと翻訳するという緻密な戦略が取られています。その結果、厚く可能なバランス表示の長さが L であるとき、必要な操作回数の上限が L の二重指数関数で抑えられることを示しました。二重指数関数という凄まじい大きさの数になりますが、こうして具体的な上限を導き出したことに著者の執念のようなものを感じます。さらにこの条件の下では不安定なバージョンの方のアンドリュース・カーティス予想も成り立つことを証明しており、三次元多様体のトポロジーと群の表示という2つの世界を鮮やかに結びつけた研究でした。最後はマス GT からのクロス投稿で、フォンテク・ジュンさんによるコンバージェンス・オブ・カタクリズム・ディフォメーションズ・オン・アノソブ・レプレゼンテーションズ・アンド・アプリケーションズ、アノソブ表現におけるカタクリズム変形の収束とその応用です。この論文では反単純リー群へのアノソフ表現というかなり高度な設定でのカタクリズム変形について研究しています。もともとこの変形は純フックスリアン表現における旋断やねじれを扱うものでしたが、それをより広いクラスであるアノソフ表現へと一般化しようという試みです。まずねじれ横断コサイクルという概念を導入して変形のデータをうまくエンコードしています。そしてこのコサイクルが弱く収束すれば、対応するカタクリズム変形がコンパクト集合上で一様に収束することを証明しました。ここから 長さ関数のポアソン括弧に関するゴールドマンの積公式を拡張するという非常に強力な結果を導き出しています。さらに驚いたのが、強中密なヒッチン表現の集合が回集合ではないことを示した点です。強中密ではない表現の列が強中密な表現へと収束する例を具体的に構成して証明しています。特に関数的な振る舞いだけでなく、トポロジー的な性質まで深く切り込んでいる点に、著者の並々ならぬ熱意を感じますね。さてさて、今日は有限化解群からコホモロジー&ビタブル群、そして普遍的仮想変素群やアンドリュース・カーティス予想、アノソフ表現まで、非常に深くて刺激的なトピックを巡る旅でした。数学の奥深い世界に触れることができ、とても心地よい時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。